皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人ごとでするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、はい、今回はちょっと問題回になる、
問題回を
週末作戦会議室の中では問題回になるかもしれない、
やろうじゃないですか、
やろうかなと思っていて、
はいはい、
まあもうあの前回予告した通りね、ちょっとエッチな漫画、
はい、
特集と、
はい、
特集というわけじゃないんですけど、あの青年誌でやってるエッチな漫画の話、
ちょっとエッチな漫画ね、
ちょっとじゃないんだけど、
まあまあエッチな
話をしようと思ってるんですけど、
うんうんうん、
あの最近あったちょっとエッチな体験の話をしてもいいですか。
うん、してくれ、エッチな体験の話をしてくれ
ちょっとエッチな体験、うんうん、体験してもいいですか。
うん
うん、ですね、うん、これどこまでが許されるのかな。ちょっと怖くなってきたね。怖くなってきたからやめときます。
なんちゃって言える範囲でいいから。
言える範囲でいいから。以上、やっぱコンプラ厳しい時代だからさ、これ万が一会社の人に聞かれたら、終わりぞ。
だからもう
終わりぞ。
だからだいぶオブラートに包んで。
オブラートに包む、はいはい、隣の席に座ってる女の子が、これ会社で聞かれたらアウトだな。
アウトか、そうか。
だけどあの、うん、発言自体が、うん、アウトじゃないと思うんだけど、こんなこと言ってること自体がアウトだけど、割とへそ出してるんよ服。
時代やな。
うん、
韓国の感じか。
あれ目のやり場に困る。
会社でへそ出すのは。ええんか。
厳密に言うと、うん、あのずっと毎回じゃないけど、
あたまにね、なんか関係あらへん。
そんな、へそを出した服の上に、うん、薄手の、なんかシャツ羽織ってるみたいな。
なるほど。
だからそのシャツのボタン止めちゃえば、うん、
まあ
へそ出してるかどうかあんまようわからん。
ああ、なるほど、なるほど、うん、
まあ大体シャツのボタン開けてるから、
うんうん、
へそがおへそ見えてるん
や。
これはどうですか。
でもなんかそのちょっとエッチかどうかはさておきとして、こうちょっと TPO 的には良くないよね。
いや、どうなん、俺はこれは何も言う立場にはないからさ、
うんうん、
目のやり場になんか見ちゃう
さ。困る、困ると思うよ、うん、ちょっとだから管理職的にはよ、
ちょっとあなた管理職やもん
ね、うん、どうしようかなって思うよね、
うん、だからさね、ちょっと難しいなと思って、
うん、
まあ、そういう話だから、男の身のやり場に困ります。
まあノースリーブとかもね、ちょっとね、
まあそう、
ね、あの際どいラインやけど、
際どいラインやけど、まあそれはあれやけどね、うん、まあまあちょっとね、ちょっと難しいなと思いました、ね。
ああ、
はい、そんな話おい佐藤と、そんな話で、ね、濁したんかと、多分すごい声が聞こえて
る。
分かりました、本編入ってきましょう。
本編はもっとどう過激であると、
うん、過激ではないんやけどなちょっとまあもうそういう話をしていきましょう。
はい、わかりました、はい、はい。
ということで週末作戦会議スタートです。
はい、
はい、ということで会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは、
ちょっとエッチな漫画特集、
はい、
ということでやらせていただきたいと思います。うん、はい、ちょっとね、うん、ずっとやりたかったんですよ。
やりたかったので
、本当はガッキーがいるときにやろうかなと思ったんですけど、まあ、だから評判が良ければ第2弾やろうかなと思いますけど、あの、まあ、なんでやろうと思ったかというところなんですが、だいぶ前かな、なんかヤンマガの話をしたときに、まあ、ヤンマガは結構エッチな漫画が多いですよっていう話をちらっと言ったと思うんですよね。言ってた。でサムもなんかエッチな漫画多いですよ、佐藤は読んでませんよみたいなニュアンスで言ったけど、まあ、中には読んでるものもあります。でちょっとじゃあまあたまにはこういう企画でもいいかなと思って、ちょっとエッチな漫画の話をしようかなと思ったんですけど、あの、まあ現代においてエロスを描くとはということですよ。で、特に少年誌ないし青年誌で、で、まあ、そのいわゆる本当のエロ漫画、ね、あの、まあ、要は性体験を目的とした漫画、性体験を目的とした、性を売るようなエロ漫画の一歩手前で、
うん、
青年誌とか少年誌で、まあ、裸なり、
うん、
性行為なりを書くって、
うん、
まあリスクあるじゃないですか。
そうやな、
いつね、何時何言われるか、
うん、
まあ、R18 じゃないよって言いながら R18 的なことを書いてるわけですから、
う
あのじゃあそういった漫画ってどこに行くのかなってなんか思ってるんですよ、
うんうんうん
うん、で今2極化してるなと思ってるんですよ。
なるほど。
2極化ってほどじゃないけど、うん、まあ大きく二分されるなと思っていて、うん、一つは、結果的に性行為ないしちょっとエロティックなこと書かれるけど、うん、それはあくまで主人公たちの心の内を書くために必要だから結果的にエロスを書いてるんですよ。
手段としてのエロ、
手段としてのエロス、
うんうん、
でもう一つは、普通に青年誌でもエッチなことをどんどん見せたれ、
うん
うん、エロいの見たいだろエロが目的となっている漫画群で、このエロが目的となっている漫画群は、うん、ダイレクトに性行為を書きすぎると、うん、もう R18 的になっちゃうから、うん、1歩2歩3歩ぐらい手前で、うん、ファンタジーないしコメディに振ることによって、うん、エロスで許されてるみたいな、
はあはあはあはあは
あ、この2つのパターンがあるかなと思うん
です。なるほど、
うんうん、だからちょっと笑える、ないしエッチなんだけど、まあ、ギリギリ止めてるっていうので許されるパターンなのか、うんうん、まあエロいですよエロいこと書きますけどこれは主人公たちを描くために書いてるんですと、
うん、
いうような、
なるほど、
その2つがあると思うんですけど、それをちょっと二分しながら今回はお話を、
具体例とセットで、
はい、していきたい
と、お話しいただけるわけですね。なるほど。
じゃあレベル1から
レベル別に分かれてんの、
うん、これはね、体系
化されてんな、
う
ん、
これはね、うん、ちょっと全然まあまあポイントが違うかもしれないけど、うん、まだまだもうああエロスを書いてんなって感じの漫画。おおお、
レベル1、
レベル1、うん、みんなのキスクラブ。
みんなのキスクラブ、
はい、
ほう、
はい、
なんかちょっともうその時点でちょっともうあれやけどな、なんかこう不特定多数な感じがするけどな、う
ん、みんなのキスクラブです、
うんうん、だってクラブ活動なんやろ
そうです、クラブ活動です、うん、はい、でみんなのキスクラブなんか俺なんでみんなのキスクラブの話してるんやろちょっと笑けてきたんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっと、まずみんなのキスクラブはですね、能俊先生がヤンマガで書かれている漫画で、
待ってましたよヤンマガ、
はい、うん、だから今日ヤンマガです、
うんうんうん、
だからエッチな漫画かっこヤンマガです
なるほどね
はい、でみんなのキスクラブはですね、うん、これは、中学生の話です。
ほう。
でクラス1の美少女青山さんという子がいるんです。
うん、
で、中学生の持田君
、
はい、で持田君には、好きな子がいるんですよね、
うん、
好きな女の子、
うん、
でごめん、それが青山さん。
なるほど、うんうんうん、
で、まあ青山さんこと好きだなと思いながら、うん、図書室でマスターベーションをしてたわけです。
ほう、
うん、
攻めるね、
うん、そしたら、平さ
ん
という子に、
うん、
女の子ね、
うん、
見られる
んや、うん、
見られてしまう、
うんうんうん、
それは平さんは、うん、持田にキスするように、
うん、
キスしてくれたら、うん、これ誰にも言わんと。
おい、
うん、
お
でそんなところからなんか持田君はなんか何やねんこの人って思うんやけど、平さんから秘密の部活動であるキスクラブに入らんって、キスってすごい尊い行為じゃない、まあいろんな説得をされてキスクラブに入るんや。で持田君はもうまあまあ童貞よ、童貞持田君はそのキスクラブに入ってある種のタブーを破っていくわけですよね。
タブーを破っていく、
うん、キスという、うん、でも、うん、本番行為は一切ないよ。
あ、キスだけや
と、キスだけ、
尊いやからな。
でも
キスはな、うん、
でも持田君はもうもっと先に行きたいって、
うん、
でも平さんはひたすらキスだけ、
うん、
キスクラブで、キスクラブも少しずつ広がりつつ、
うん、
で何やったらクラスの美少女青山君さんと持田君はなんかいい感じになんねんけど、
うん、
平さんの影もちらついてと、
はいはいはい、
果たして持田は真っ当に生きていけるのかと、
おなるほど
そういう少年の、人生がいろいろ狂っていく、
あ、性癖が歪んでいく話ね、これは。なるほど。
この平さんが、
うん、
これ確か舞台が広島かどっか、
うんうん、
でこれ漫画にも書いてるけど、うん、一番気持ちいいキス教えちゃるっていうこれねすごいですよ
なるほどね、
青春文学という
広島弁とね、
そうそうそう、
は
でこれねもう今のちょっと私のタイトル 説明がねあんまよろしくなかったんですけど、うんうんうんうん、これ見たらわかります、うん、明らかに押見修造先生の影響です。
あなるほど、あ
押見漫画の影響ですね。
あ
もう三角関係、要は主人公、まあ童貞っぽい主人公が、うんクラス1の美少女なりヒロインに恋してます、
うん、
その中でファム・ファタールというちょっと悪女がやってきて主人公の心をかき乱していきます。でも主人公とそのヒロインはなんとなくいい感じになってくねんけど、主人公はそのファム・ファタールの方にちょっと心惹かれていきます。さあ主人公どうなりますかっていう惜しみパターンなんですよ。
惜しみ文学、
惜しみ文学の
エロ版。
まあ惜しみ先生の漫画も結構エロいから、もうそれをそのまま引き影響、惜しみ信者だと思う。
なるほどね。惜
しみ先生の影響を受けてると思うんです、ね。
はいはいはい。
これが惜しみさんの作品とどう一線を画していくのかっていうのが非常に私は興味を持って。
なるほど。
読んでます。
ほうほうほうほう。
要は惜しみ漫画だともうそのファム・ファタール悪女の方に取り憑かれていって、うん、主人公はいろいろもうドロドロのぐちゃぐちゃになりながら、
う
ん、実はヒロインの方も
そうそうそう
心の中からなんかドロドロしたものがどんどん出てきて、うん、みんななんかある種崩壊していくみたいな、うん、で最終的にどっかで再生はするんだけど、それがまあなんとなくの惜しみ漫画のパターンで、うん、じゃあこのみんなのキツクラブはどこに行くのかなっていう。
なるほど。
そうでこれがまたね、でもなんかこのみんなのキスクラブはまあその直接的なね裸とか、うん、まあ性行為みたいなのはないんですけど、キスをねえらいエッチに書いてるわけ、生々しく書いてるんです
よ、ね、はいはいはいはいはい、
それがエッチです。
すごい。なるほどね、うん、ああいいレベル1を持ってくるね。なるほどね。
そうこれでもうまい漫画だと思って、はいはい、私はすごいその面白いなってと思ってます。そのキスにあのその成功に至る前のキスとしてのそのキスのキスの、
うん、キスの
キス、うん、チスのその何怪しさエロさみたいなのを14歳まあ中学生の青春の惑いと絡めながら、うん、まあどう描いていくのか。そこからまあ明らかに下地は惜しみ先生の作品群だと思うんだけど、うん、そこからこの作品がどう昇華していくかっていうのを注目してもらいたい。まだ1巻か2巻ぐらいしか出てないと思う。
なんか現代的なね、あの今のヤンマガでも連載できる感じになってるね。
そうそう、うん、全然できます。はい、なのでちょっとこれはねぜひ読んでいただきたい。まだ他のいろんな人、まあ、ちょっとねやっぱ惜しみ漫画の系列なんで、惜しみ漫画系列の主人公が気持ち悪いって人は俺一定数いると思うんです。そういう人たちには全然合わないと思うけど、まあ僕らみたいなね童貞、中学生で童貞だった人間はある種共感するところもあって、ぜひ見てほしい。みんなのキスクラブ。
はいはい、オーケーオーケー。
これね、あとまあ広島弁がいい。
広島弁がエロいと。
広島弁がいい。これはこれはたまらんね。こらたまらんですよ。はい。ということで。
わかりました。
まずみんなのキスクラブでございました。うん、で、ね、これをレベル2と言っていいかちょっとわかりませんが、うん、一気に飛びます。レベル的にはもう15ぐらいいってます、う
ん、レベル 15?
レベル何本まであるかわからないですけど、うん、まあ、もし、レベル10で性行為に至るとしたら、うん、この作品はレベルじゃあ20ぐらいはあるか
な。20、
うん、
なるほどね。 OKOK、
はい、次の漫画が、うん、これまたヤンマガで連載されてるんですけど、うん、ピュア 0.01mm、
ピュア 0.01mm、
うん、
もうあかんやんそれタイトル的に。
そうです。
うん、
四季恵子先生、これ女性の方だと思いますけど、四季恵子先生が書かれている、漫画です。もう詰まるところ、
うん、
セフレの話です。だから、まあ、あのヤンマガで読みますと、あの普通にですね、エッチなシーンがいっぱいあります。まあもう、
うん、
セックス
どういうこと、どういうこと
セックスのシーンいっぱい出てきますんで、これは本当に R18 だと私は思っております、うん、はい、注意してください。
どういう感じなの、
はい、でまあ、作品言いますと、主人公、まあ、土屋くんはですね、高校時代に、好きだった女の子日野さん と、会社で再会します、
うん、会社で、
はい、
就職後に、
就職後にで、まあなんか久しぶりだねとかいう流れで一夜を共にしてしまう
あら
わけですね、
うん、
したら体の関係めっちゃいいじゃんってなって、じゃあ私たちセフレになろうよと、
うん、で女の人の方は言われる、
まあ、
両方日野さんの方から、あみんな2人とも、
うん、セフレになろうよって、うん、 まあ、1週間に1回ぐらいセフレのもう激しい性行為、なんなやったらちょっとアブノーマルなことまでやるわけです、ね、でも作品を通じて分かってくるわけです、うん、2人は高校の時からお互い好きだったんだな、
あ、そうなんや、
そう、これまあラブコメなんですけど、でその結果2人の中に起こるのは、セフレという関係を持っているがゆえに、愛に恋愛にならない、なれない、
気軽であるけど一方でこうどこまで深いところまで入っていくのかみたいな、
そうそうそう、だから体上は深いところまでつながるんだけど、心の中では深いところまでセフレという、ロール役割が邪魔して入り込めないっていうお話。だから俺この構造はうまいなと思っていて、これ下手したら俺ドラマになるんじゃないかなと思ってるんやけど、要は体の関係を持つことで、それ以上の恋愛関係に なれないという 0.01 ミリの壁ができてしまうわけ。
そういうことなんか、
ある種のね、
ピュア 0.01 ミリは。なるほどね。
あ、いや意味は分からない、ピュアさが 0.01 ミリなんか、
ああ確かに普通に考えたらそうか、
そうそうそう、確かにかもしれんけど、あと絵は結構独特やから、俺なんか会社ですごい漫画好きな友達がいんねん、同期、あ、後輩がいんねんけど、俺ピュア 0.01 ミリハマってんねんって言ったら、僕あの絵、あの苦手ですって言って、なんかエロい裸も出てくるし性行為もいっぱい出てくんねんけど、絵が結構デフォルメされてるから、なんかあんまエロいのかぐちゃぐちゃなんかよくわからんみたいな。だからまあ絵の好みはある漫画かなと思うものの、私はなんかその心の機微を描くためにそのセフレという関係を持ってきてるのが結構面白いなと思っています。
これはまだ手段としてのあの
エッチな、まあまあ、まあ、エッチいっぱいしてるんだけど、なんかあの体の関係でつながることによって恋愛関係に戻れないという、要は順序が逆だったがゆえに、で順序が逆でセフレ関係を結んだがゆえに苦しむ主人公たちという。
ちょっともう苦しいんだ、すでに。
そう、好きなのに、こんだけ触れられるのに、キスも裸も見れるのに、でも本当の意味での恋愛、好きで一緒にいたいっていう心は満たされないという、その葛藤が僕はなんか面白いなと思って読んでる作品ですね。
でそのうちちょっとね、こう真剣に迫ってくる人もいてみたいな。
その通りです、
はい、
その通り
で、こっちなんじゃないかみたいな。
そうそうそうそうそう、
まあ、いいじゃないですか。
まあやっぱちょっとエロも売ってるから、やっぱみんな都合はいいんよ、ある種ね、そんな簡単に好きになるとか、そんな簡単にあの一夜共にできるとかっていう思いはあるものの、まあね、
なるほど、オッケーオッケー。
そうそう、だからこれはあの手段ではないかなという感じ、だから本当は両思いなんよ、両思いなんだけど、セフレという壁が、なかなか超えられないという
関係性をね、一回作っちゃったからね、
作っちゃったからね、けどまあそれってさ、まあ、私まあ、あの馬場さんあるかもしれないけど、私たちにもさ経験としてはそういうセフレと関係結べないってあるけどさ、あのっていう経験はないけど、あの分かるやん、なんかこの関係作ったらもうこれにいけへんな、
まあまあ、
もっとマイルドに言ったらさ、なんかもうこの女の子と友達関係やから多分恋愛には向いかれへんわ、みたいなってあったりするじゃないですか、それのまあもうちょっとまあえぐい版といいますか、
そうやな、
生々しい版なんですけど、
行くとこに行っちゃったから
こうちょっと、ね、帰れないという、恋愛には戻れないっていうのが、まあまあ恋愛漫画としてあるよなって思って、
なるほど、
僕は面白いなと思っています。はい、
おもろいなちょっと、
というのがまああのどちらかというとあのエッチをね手段として書いてるかなというような、エッチというかスケベなところを手段として書いてるかなという漫画です。で他にもですね、エッチを手段として書いてる漫画いっぱいあるんですけど、ちょっとそれは置いといて、
置いといて、
もうエッチを見せる漫画を、あの紹介しましょうよ。
おお、行きましょうよ。
そろそろ、
あ、そろそろね。
そろそろ。
そろそろ我慢の限界や。
我慢の限界でしょみんな。でこれ僕があの結構あの漫画ポケで読んでて面白い漫画だと思うんですけど、
ほうほうほう、あのもうここからは神じゃないと、ネットへと、
ここからは、ごめん、ヤンマガの方もあのヤンマガウェブで読んで
る、ああはいはいはい、
けど、あの漫画ポケで読んでるやつなんですけど、ハードワーカー中田
知らんわそれ、
これを
ハードワーカー中田、
ほう、ちなみにこれはほう、あのエロギャグ漫画です、
エロギャグ、あ、ギャグに行くことで許してもらう、
エロを許してもらう、
はいはいはい、はい、
内海瀬戸先生が書いている 作品。
瀬戸内海がちょっとあれやな、
一瞬本当やね、瀬戸内海
よぎるね、
確かに今ふと思いました。
内海瀬戸先生による、はいはい、
で、中田さん、これ大体中田氏って言われるから、中田氏と言われてるんだけど、まあ中田さんは化粧品会社で勤めてますと。
どっち、男の人、男の人、うん、はいはい、
いや地味で取り入れのないサラリーマンですと、
うん、
で奥さんもいますと、
うん、
結婚してます、
うん、
でも勃起不全なんですよ、 ED なんですよ、で奥さんともなんか夜の痛みなかなかできませんみたいな、うん、でうだつの上がらない人、ところがとある日、超絶美人の上司とすれ違うときに、うん、一目惚れするんです、
うんうんうん、
そしたらその瞬間、あの作中では黒糖と言われてんねんけど、
黒糖、
うん、すごい勃起し
ちゃって、黒糖ってどういう字なの、
黒い刀、
黒い刀なるほどね、黒糖状態になったわけな、
黒糖状態、挽回するわけです、挽
回、オッケーオッケー
で、うん、そうすると、うん、その黒糖が挽回した時から中田さんはなんかちょっと人生が変わり始めるんです、 うだつの上がらないサラリーマンだったんですけど、うんうん、そこからメキメキと出世していくわけです、
お
で、ただメキメキと出世していくんだけど、あらゆるところに女性が立ち上がる、だと女性の社員、いろんな社員が立ち上がるんですね、
おうおうおう、
その立ち上がるために中田氏はその人たちを、性行為で籠絡して、成り上がっていくという、
私は工作的な、
そうなんです、
お
う、そう、まさにそれをちょっと私言いたくて、まあ本当ギャグ漫画なんです、
お
う
お
う、もう超バカバカしいんです、もう女の人みんなバカです、中田さんもバカです、も
う
バカしかいません、でも多分俺この漫画読んだ時にほんまに最初に 思いついたのは、
うん、
島耕作だったんです、で島耕作はある種の、バブル崩壊前の、うん、会社員で、うん、特に商社の会社員に対する、うん、夢物語としてある種の理想形あるかもしれない世界として、うん、まあ、描かれてきたわけじゃないですか、はい、でもそんなんを今書いても、うん、絶対にある、あり得る物語としては受け入れ到底受け入れられない、
そうだね、
そもそもファンタジーなのに、であの時代にはあり得たかもなって思われる、うん、まあ、あの時代でもありえたかな、まあ、とは思ってないけど、こんなんあったらいいなぐらいで思ってたかもしれないけど、うん、こんなんあったらいいなのかも、いいかもしれないなっていうのも今現代においては受け入れられないと思う、
うん、そうだね、
だからもっと振り切って、
うん、
ギャグのレベルまで振り切らないと、うん、多分成り立たない、
まあ、完全なファンタジーにしないとね、
しないと島耕作は成り立たない時代になって、うん、ハードワーカー中田は現在における島耕作です。
なるほどね、
はい、って言ったら島耕作に怒られるけど
島耕作は中田になったわけ
だ、中田になった、だからそれくらい、まあまあ、それくらいになったというかなと思う、だからエロを描くっていうことがプロセスの中でのエロを描くっていうのは、まあ、もう到底受け入れられないというか、うんうんうん、ファンタジーになって、うん、これくらいコメディとかファンタジーに振り切って初めて会社におけるエロスみたいなの
を
描けるんじゃないかなっていうような、そんな感じ、
なるほどね、
うん、
一応こう中田さんはこう出世を目指すんだ、うん、ハードワーカーやし、
ハードワーカー出世していくね、どんどん、もう困ったらエッチしてるいや困ったらエッチしてるかって、まあ、もう何、島耕作ほどなんか何、なんか色目使って、
うん、
体の関係を持つじゃなくて、もうなんか意味が分かるなんか本当に下品やし、
ああああ
、なんだけどちょっとバカバカしい、
ああ
超バカバカしい、
ああ
漫画です、はい、
黒糖でね、
黒糖で成り上がってハードワーカーなんかで
なるほど、
はい、
俺割と好きかもしれない
というとりあえず今日は3作品、他にもちょっといろいろあるんですけど、はい、まあ、とりあえず3作品を紹介したんですけど、はい、どうですか、
いやなんかおもろそうやな、なんか今日の3つはなんかどれも面白そうやなと思ったよ、
うん、
でもなんか結局一番エロいのは一番初めのこうキスクラブなんじゃないかと、
うん、私もね、うん、みんなのキスクラブはちょっとね、うん、エロいと思う、
うん
うん、でもねパターンがねちょっと1巻2巻過ぎてくるとキスだけなのね、
あーやっぱこう広がりがなくなってしまうと、
広がりがちょっとだから、あと関係性で広げていくしか、うん、物語で広げていくしかないから、
確かに、
だからエロスという意味ではちょっとあれなんだけど、まあみんなのキスクラブは面白い、
はいはいはいはい、
あとはもうその押し見修造という土台からどこまで行くかっていうのは
確かにそうね、そこからどう離陸するかだね、
そうそうそう、
はいはいはい、
で他にもまあね、エロい漫画いっぱいあるんですけど、うん、やっぱ基本ね、10個エッチな裸とか、まあエロいなって漫画あったら、うん、まあ7割8割は裸とかエッチを見せたい漫画だと思
う。ああああ、まあそうね、
一応ストーリーあるよ、全部にね、全部にあるんやけど、
おまけな、ストーリーはな、
ストーリーはおまけ、あのエロスを描くためのストーリーだと思うんやけど、最初今回挙げた2つはストーリーを書くためのエロスかなと思うので、そういう作品を、ね、見つけてもらえるとよろしいかなと思います、
うん、はい、
はい、
ちょっとこれ第2弾やろう、ガッキーと一緒に、まあ、なんか それぞれ昔ハマったエッチな漫画を紹介し合うっていう、
まあ、そうね、うん、まあだから昔はさ2人エッチぐらいしかさ選択肢がなかったわけですよ。
俺その世代のやつ読んでないんだ全然。
あ、そうか、極端な話、うんうん、でもさ、まあそれが何カレーになる食卓とかエロいとかさ、うん、なんかまあそんななんか漫画の中に裸を入れるみたいなのがいろいろ広がっていって今ね、いろいろな漫画あるわけですから、うんうん、まあ、ちょっとそれをね、裸の文化をちょっと見ていきましょう
よ。そうやな、うん、じゃあちょっと第2弾をどこかで、
第2弾はどこかで、
はい、ちょっとガッキーとタマさんも意見ちゃうか、それなら来るんちゃうかい、
まあ、それなら来るかな、
あの昔ハマったエロ漫画を
エロ漫画じゃないよ。
あ、エッチな漫画ね。だからやっぱ手段としてのエロでお願いしますっていう。
そう、手段としてのエロ。うん、ちゃんと、まあ、でもさっき言った通り、うん、手段としてのエロなんだけど、結構青年誌でエロ見せたいっていう漫画結構多いけど
ね。まあまあね、まあね、うん。
だってさ、漫画が単行本なんとか売り文句がさ、乳首解禁よ。終わってんなと思う。終わってるやろ。いや、
それはダメだね。うん。うん、
まあまあ、ね、うん、でも。まあまあそういう。
オッケーオッケー。
そう、そんなところを思いました。
はい。
話でございました。はい。ということで、ちょっと今日は刺激的というか、まあ、うん、ちょっとね、あの R15 ぐらいだったんですけど、うん、ちょっとエッチな漫画特集で、はい、やりました。
はい。
皆さんもね、気になる漫画あれば、ぜひ読んでみてください。はい。週末作戦会議室でお便りもしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっております。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます、
はい、ということでね、今日はちょっとエッチの話ということでさせていただきました、はい、まあ前回ね話しましたけど、うん、今日私の担当会で、うん、木曜殺人クラブにするかエッチな漫画特集するかどっちか迷った結果、こっちへ勝ちました
。聖か鹿みたいなや
つだな。聖か鹿、老人か若者かみたいなところで、聖の方に、我々はね、まだ生きてますから、
そうやな、
はい、というのでちょっとやらせていただきましたけどね、まああんまりね、ちょっとエッチな話とかもね、本当は R18 とか、ポッドキャストの中にランキングあるんだよね。
あ、そうか、
うん、ランキングというかマーキング、
うん、ああそうね、そうね、確かに
ちょっとできないんですけど、うん、まあ、たまにはねという話でやらせていただきました、うん、ということでね、冒頭もちょっと目のやり場に困る話というのをさせていただきた、はい、いただいたんですけど、はい、やっぱ性って生きるためには必要なことじゃないですか、
うんうん、
でも今男、男性陣は分かると思うんですけど、40代手前、まあ30代後半ですけど、いろいろ衰えが来るわけですよね、うん、で、まあそれこそハードワーカーの方のように黒糖黒糖なんて言ってるのもね、まあできないわけで、
はい、
どうしたらいいのかなって常々思ってるわけですよ。でも俺、私やっぱね、結局基本は筋トレだと思うんですよね。
お
う
お
う、テストステロン出すとか、スクワットで勃起力を高めるとか、
はいはい、
そういうことだと思うんですよ、うん、だから筋トレをしていきましょうっていう話をちょっと声を大にして言いたいなって思う。
ちょっと待って、これはさ大事な話だけど、うん、このやっぱリスナーさんもさ、それを信じていいかわからないわけじゃない、うん、やっぱ筋トレすると違うの。
いや、わからん、筋トレしてない時を比べたことないから。
そうか、佐藤さんは
でも筋トレしてもこれやったらあんま意味ない。
佐藤さんはデフォで筋トレしてるから違いがわからんのか、うん、筋トレしてどう変わるかを語れるやつは誰もいないわけやな。
そうそうそう、
だからなるほど、
筋トレしていかなあかんなと思いますけどね、うん、ね、
筋トレしてみるか、変わるかもしれないよな。そしたらな、でも 理論的には変わるはずだよな。なんかこう、まあ、筋トレしたら男性ホルモンが出てみたいな。
そうだね。
でちょっと黒糖に近づくわけでしょ。
黒糖に近づく、黒糖を目指していく。だいぶ下ネタがひどいですよ、ね。ということで次回の話をしましょうかね。
はいはい、次回はですね、イドインビディットっていうですね、ちょっとインにウに点々なんで、イドインビディットっていう昔のあのアニメーションの話をちょっとやろうかなと。
ね、これ、はい、あの終末作戦会議室会議で内会議で、はい、あのあれしたんですけど、私が多分昔紹介してるんですよね。
か。なんかでもあれでしょ、
アニメ特集で
本編で重く紹介したというよりは軽くどっかでちらっとね、
うんうん、あの昔やってた、今期注目するアニメの中で多分扱ってんじゃないかなっていう、
そういう、あ、確かに2020年リリースやから、うん、その当時やってたんかもしれない、多分、ね、5年だからもう
やってたと思う。あの頃はまだ俺あの毎期アニメを見て、
はいはいはい、確かに確かに、か
今回注目するアニメで、うん、多分井戸インベリット入れてたんじゃないかな、
なるほどね、
いう記憶あるんですけど、
オーケーオーケ
ー、あ、復刻アニメの
全部見たの、
全部見た、
オーケーオーケー、じゃあ
でももう何年も前から忘れてる、
ね、はいはい、わかりました、
まあやりましょうかね、うん、はい、ということで終末作戦会議室は本日これにてお
開き、
お相手は私佐藤と
ババでございました。
また聞いてください、
さよなら。